どうも、にぼしいわしいわしです。女本話その46でございます。この番組はにぼしいわしのいわしが読んだ本の感想を主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その鬱憤は、ずっと 2,3 分ぐらい早いなって思ってる、家の壁掛け時計をちゃんとした時間に合わせるなどして発散してください。はい、というわけでだいぶまた時間が空いてしまいまして申し訳ございません。1ヶ月ぐらい空いてましたね。ちょっとやっぱりこの習慣っていうのはね、作られへんのですよ。難しくて、なんかで書いてました。もうなんかになりますけれども、21日間毎日することができたら習慣化できるらしいんです。あとはもう楽、逆にやめるとしんどいみたいなぐらいになるらしいんですよ。だから21日間何かをそう我慢してやっていればいいという、逆にそのやめることが苦痛になってくるらしいんですけれども、いやー、その21日ってね、結構難しいなと思ってて、なんか私その今走ってるという話をね、多方面で知ってるんですけど、走るのもまあやっぱりなんかね、その前日までね、3時4時まで飲んだ日の次の日は走れないじゃないですか。でそれがちょうどやっぱりこう3日に1回ぐらい起きたりするんですよね。で3日に1回ぐらいこう飲みに行ったりすると、こうちゃんとその習慣化しないチャンスみたいなのが出てくるじゃないですか。3日に1回飲みに行ってるんで、次の日の朝、だからちょっとこう芸人というのが難しいんでしょうね。芸人という職業がその習慣化をさせないようなタイプの職種だったりとかするんでしょうかね。そもそもその毎日決まった時間に仕事がないから、そのこの日は YouTube やから昼からやったりとか、この日はライブやったりとか、なんかでちょっとまあ言ったら流動的なんで、その後飲みに行ったりとかってしたりすると、もうあれですしね、先輩からの飲みはね断れないしね、まあ、あんまりもう私は先輩から飲みに誘われることはないですし、そんな今楽屋に先輩がいることはないんですけれども、なんか基本的に行きたいんですけどね、全部飲み会とかそういうのは。なんかそう、これノートにも書いたんですけど、昔ってやっぱりそのなんか SNS とかそんな普及してなかったから、人の気持ちを聞けるのがまあ飲み会ぐらいやったんですよ。その芸人のその熱い気持ちを聞けるみたいな、もうこっち側で想像するしかなかったんですよね、芸風から。だから芸風から想像するしかなかったんで、例えば風間俊介さんとかやったら、なんかちょっとでかくて大きい声出してるから怖いんかなっていうところから、その芸風から想像してその人の人となりみたいなのを作り上げていってたんですけど、飲み会行くまではね。でそれを知るためにその飲み会に行って、あ、意外と安藤さんってこんなこと考えてんねんやとかって思って、なんかこうってなるんですけど、最近やっぱ SNS が普及されすぎてて、なんか自分の考えみたいなのが全部こう表に出てしまうような、状況じゃないですか。まあそれもしかも140文字なんで、 Twitter とかだったらまあそこまでなんか全部が全部出るわけじゃないとは思うんですけど、まあそれもね、断片的な視点になっちゃいますけどね。いやでもなんかこう知ることがないっていう時代から、もう知っている前提でいくみたいな感じになってね、え、なんかなんでしょうね、なんかこう想像しすぎたりとか、想像しすぎたりして、逆にもうその会う前にこの人はこういう人間だって決めつけちゃったりとかしちゃいますよねっていう、その昨今の日本のそういうやつに軽めに切り込みつつ、バターナイフぐらいで切り込みつつ、さあ今日の本の紹介は、あの日選ばれなかった君へ、新しい自分に生まれ変わるための7枚のメモ、阿部光太郎さんの本でございます。こちらはですね、阿部さんはですね、コピーライターの方でして、もう私がそのこれ SNS で見つけたんですけど、ツイッターで話題になってたんで見つけたんですけど、帯にね、不安なのは君が本気だからだって書いてるんですよ。これでいっぱいやれましたね。はい、ビールを。そっかって思いました。なんかそう、心が動いたって言い方するとすごい安直な感じの表現になるんですけれども、マジでそのなんか最近やっぱ なんて言うんですかね、なんか自己啓発文とか私が読みすぎてるからなのか、こう不安なのが良くないとか、なんか元気ないのが良くないみたいな感じの風潮があって、私そのあのすぐ不安になるし、すぐそのうーんってなるからなんか私ってなんでこんな人間なんだろうと思って、すごくこう落ち込む日が多かったんですけれども、それはですね、なんと私が本気だからそうなってたと言っていただいて、ありがとうございますですよ、ほんまに。あ、そっか、そんなだから心配しなくていいんだとか、なんかこのまま頑張ろうとか思って、もうその帯を読んで、あ、今多分私が欲しい言葉が書いてあるだろうと思って、ちょっとポチりまして、はい、もうほんまに書いてました全部で、ちょっと本当にずっと泣きながら読んでました。まあ、その帯にも人生は選ばれないことの連続かもしれない、でもそこから新しい一歩が始まっているということで、その安倍さんのですね、人生の選ばれなかったという経験から、まあ、どうやって今の状態までいってるかとか、まあ、選ばれなかったことが今の自分にとって大切なことだったということが証明されているというか、なんか人間ってそのあれですよね、まっすぐ道を歩いていってるとこう選ばれなかったことだけにフォーカスしますけれども、このその道を横軸でこう漫画じゃないな、何、絵日記みたいな感じで横軸でこうバッと絵日記、なんで日記つけたの、絵日記みたいなじゃなくて絵みたいな感じでこう横軸でこうバッと見ると、実はその選ばれなかったという時点があって、その先には実は選ばれてるという時点があるんですけれども、選ばれたりとか幸せになるみたいな結果がその後に待ってくるっていうことは俯瞰で見ると分かったりするんですけど、やっぱ本人はその道を一生懸命歩いてるので気づかないんですよね。でもこれをね、なんかこうちょっとこう俯瞰で見させてくれるような本だなと思いました。で、まあ私今その何やっても無理やんみたいなことが結構多くて、でこの選ばれなかった君へっていうことなんですけど、もう芸人、若手芸人なんて選ばれないことの連続、より連続じゃないですか。まあ、ちっちゃいところから言うと、まあ、ライブに呼ばれないとか、あとライブに呼ばれても例えば企画の方に呼ばれないとか、コーナーとかネタだけやったりとか、あとはその言ったらあれですね、そのなんか、まあ、どう、これみんながどう思うか分かんないですけど、 MC とか言ったらそのライブをまとめる役に選ばれないとか、あとお客さんに選ばれないとかもありますよね。そのライブで、まあ、勝ち上がれるかどうか、面白いかどうかを審査しているお客さんにも選ばれないとか、まあ、そういうところがちっちゃいところから積み重なって、基本的にずっと選ばれないままその毎日を過ごしていて、でやっぱ選ばれないまま毎日を過ごしていると、やっぱり自分って本当にこのままでいいのだろうかという、そのすごい不安な気持ちが溢れ返ってっていう感じになるとは思うんですけれども、でも本当にそのこの本を読んでいくと、その選ばれないことの連続なんですよね。安倍さんも選ばれないことの連続なんですけれども、最終的に最終的にすごい幸せに暮らされてたりとか、まあほんまにコピーライターとして成功されてるんですけれども、ただなんかそのなんていうんですかね、なんか選ばれない時があったからこういうふうになんかうまいこと言ったんだみたいな感じの、その結果論だけってよく、まあ、見ると思うんですよ。その昔は苦労してたけど今は成功してんねんでみたいな、でその努力の過程ってあんまり見えない、なんていうんですかね、話が多かったりとか本が多かったりするんですけれども、もうその努力の過程が全部見えて、やっぱりここまでしたらそれは絶対最終的に幸せになるに決まってると思って、でそれを見てなんかここまでできひんわなんて思わなくて、私はなんかすごい確約されてるなっていう感じがしました。やっぱりここまで頑張れば絶対選ばれるというか、まあね、自分の幸せな道を自分が、切り開いて、自分が幸せだなと思う道を切り開いていけるようになるんだなという感じがしました。でも全然その言ったら 側だけの話じゃなくて、その努力過程とかも全部書いてあるので、ただでもこれ見ては無理、こんな頑張られへんとかじゃなくて、その苦しいとかっていう気持ちとかも書いてあるから共感できるところがあるからなのかな。いや、なんかその突き放されてる感覚は全然、なんか努力の量半端なくて、まあ、正直そのね、あのすごい忍耐力があられるのでそういう感じなんだろうなと思うんですけれども、その突き放されてる感覚は本当になくて、あのずっとその一緒に頑張ろうって言ってもらえてるような感じになりました。なんかやっぱり結論、その何が、自分が何がしたいかですよね。自分が何がしたいかっていうところにひたすらに向かっていけば、なんかすごい、絶対成功するなと思いました。あと去年の単独のテーマが我々なんか選択っていうテーマやったんですけれども、まあ、で選択した方を正解にしていこうっていうテーマやったんですけど、同じようなことが書かれてて、あ、そのなんか やっぱそうですよねって思いました。なんかやっぱり選択した方を正解しに行く力、正解にしに行く力みたいなところは絶対なんか大事だなって思って読んでおりました。はい、だからこれを読んだらもう私はもうマジで何でもできるなって思えるぐらい背中を押してもらったなと思う本だったので、もし今皆さんがなんかこう選ばれへんなとかだったりとか、まあ仕事向いてないかなとか思ったりとかした時の、あの指南書になるなというふうに思いました。なんかやっぱこの一言で心動かす仕事ってすごすぎるなとも思いました。はい、というわけでまた来週もお楽しみに。ありがとうございました。